はい、では最後ですね、いよいよ5番目ですね。ここで最後にね、ツイッターを活用するっていう話をちょっと最後してもらいたいんですよ。
はい。
で、正直僕はツイッターまだやってないですね。
はい。
で、小谷川さんからも強くお勧めされてるんですよ。で、今日はちょっとそのあたりのことも聞きたいんですね。ただね、僕はいつもそうなんですけど、基本的にその作業が苦手だったり、よくわからないんですね。ひどいとテレビのリモコンすら最近作業の使い方がわかんないぐらいなので、大きいやつわかんないんでね。なるべくそんなの本当はやりたくないんですけど、そんな僕に対していつも小谷川さんは、いや、絶対やった方がいいです。これからツイッターだっていう話をよくしていただけるので、まだご存じない方もいると思うので、ぜひそのあたりのこと、許す限りお話してもらいたいんですけど、どうですかね。
はい、お願いします。じゃあですね、本日の5番目のテーマとして、ツイッターを活用するっていうことについてお伝えしたいと思います。で、今回のテーマって、継続的にセミナー集客するためのインターネット戦略っていうテーマなんですよね。で、これを前提にしてお伝えする場合に考えなければいけないこととして、まずですね、あなたがもしもセミナー集客をしたいと思ったら、必ず情報発信をしなければいけないわけなんですね。で、情報発信ってのは当然そのセミナーをやるっていうことのご案内ですよね。で、今までそういうご案内をする場合は、これまで述べてきたようなメールでのコミュニケーションですよね。そうすると大前提としてやっぱりメールマガジンみたいなものを継続的に出さなければいけないわけなんです。で、あるいは他にはブログっていう方法がありますよね。ブログも大変便利なツールですし、私自身も継続してますが、ただですね、現実的なところを見ますと、過去にメルマガを始めましたと、ブログを始めましたと、最初は意気揚々と始められるんですけども、途中でですね、継続できなくて挫折してしまうって人を、私はもう何人というか、何十人も見てきたんですね。
いますね。僕の周りにたくさんいますよ。
はい。で、継続は力なりっては言われるんですけど、その継続ができないのでなかなか続かないっていうところも終わりなんじゃないでしょうか。もちろんこの音声を聞いていただいているあなたも、過去にそういうね、メルマガとかブログって多分やられたことある方もいらっしゃると思うんですよ。ただなかなかそれが大きく広がるまでですね、うまく活用継続できてなかったりですね、されていると思います。またメルマガとかブログってですね、なかなか容易に横展開を紹介でパパッと広がっていくっていうのはもちろん機能としてはあったりするんですけど、現実的にはなかなかですね、それがうまく働いていないってこともあったりしますので、そこで、今回私がぜひお勧めしたいのは、最近流行りのですね、ツイッターを活用するっていうことなんですね。多分、まだツイッターアカウント持ってやっていないっていう方であっても、ツイッターっていうのはなんだかこう話題になってるとか、なんかちょっと面白そうだっていうのは、多分聞かれたことあると思います。特にこの音声聞かれてるような方であれば、多分問題意識も高い方と思うので、ツイッターのこと知ってはいらっしゃると思うんですよね。もちろんやってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思います。で、ツイッターを活用するメリットについてですね、簡潔にお伝えしたいと思います。で、これまで何かのですね、何らかの情報発信、今回であればセミナー集客したいわけですから、セミナーやりますって言った場合に、個人がマスに対して情報発信をしなければいけないわけなんです。で、そしてさっき申し上げた通り、メルマガとかブログで情報発信してもいいんですけど、これ結構手間だったり面倒くさかったりするわけなんですよね。で、その点ツイッターって、簡単に言うと何かって言いますと、マイクロブログって言われ方するんですね。ブログをもっとマイクロ、小さくしたようなものっていうことです。で、ツイッターはですね、実際に今日この音声をお聞きになった後に、まだされてなければぜひ始めていただきたいと思いますが、非常に簡単に自分の情報発信をマスに対してできるツールなんですね。で、特にブログとの違いっていうのは、違いというか、特徴ですよね。ツイッターの特徴としては即時性があるっていうことなんですね。で、今自分が思っていることとか考えているっていうことを、ツイッター、つぶやくっていうんですけど、140文字以内限定でつぶやく、ツールなんですね。で、もちろん140文字以上あればそれ何回かに分けて伝えていけばいいわけなんですけれども、 今自分が何をやってる、どんなことを目指してるとか、例えば他には自分のつぶやきを聞いてくれている人たちに対して質問したりですね、そこで会話が生まれたりとか、そういうこともすることができるツールなんですね。で、簡単にお伝えしますと、ツイッターってのは自分とか自分が発信したメッセージと自分が聞きたいと思っているとして聞きたいと思って登録している方々、この方々をフォローした方っていうんですけども、フォローするとか言うんですけども、フォローした方のそのつぶやきが、ツイッターの画面でですね、これタイムラインっていうんですけど、時系列順にどんどんつぶやきが重なってこう出てくるものなんですね。で、これは自分がその方のメッセージぜひ聞いてみたいっていうふうに思っていただいて、もし登録してくれる方、これフォロワーっていうんですけど、フォロワーがすごいたくさんいたらですね、すごく集客楽になると思いませんか？
いや、なりますね。
はい。で、もちろんこれはですね、大前提としてはさっき4番目のテーマで見込み顧客とのコミュニケーション術で3つお伝えした中の1つで、常に最良のコンテンツを提供するっていう主軸はやっぱりぶらすべきではないと思う、ぶらすべきではないと思います。で、よくツイッターをやっていて、ちょっと失敗してしまうというかですね、フォロワーがちょっと減っていったりする傾向があるのは、非常にですね、あんまりそのフォロワーの方に対して価値のない情報を、たまにはいいんですけど、
今から電車乗ります
とか、それはそれでいいんですよ、それはそれでいいんですけど、はい、あんまりそればっかり出していても、じゃあこの人は電車今から乗るとか今から何食べるっていうのは分かったけど、どういう専門家なのかなとか、どういうことをやってる人なんだろうってことが分かりにくいつぶやきなんですよね。なので、例えば私自身が私のアカウントも小谷川健二っていうアカウントで持ってますので、ぜひフォローしてみていただきたいんですけど、フォローしていただければわかると思うんですが、なるべく私自身はインターネットマーケティングの専門家なので、基本的にはその主軸をぶらさないようなブランディングをある程度意識したメッセージ配信を戦略的に行ってます。で、思ったことをただつぶやくだけで、ことではなくて、こういうメッセージをお伝えしたら、私自身のフォロワーに対して有益だなって感じていただけるんじゃないかってことを、継続的に やってるんですね。で、そうすると、そういうことを継続してると、どういう現象が起こるかって言いますと、この人って、インターネットマーケティングについての専門家なんじゃないかってことで、結構面白いこと言ってるなってことで、自然と、フォロワーの方がどんどん増えてくるんですね。フォロワーの方は、その、興味のある人の発言した内容を過去にタイムラインに遡って見ることが、履歴を見ることができるので、この人って何かについての専門家だなと思ったら、その人をフォローする傾向があります。で、なので、実際にですね、有益な情報を継続的に発信していれば、容易にですね、ここはちょっとメルマガと若干違うところなんですが、容易に横展開で、どんどんとですね、広がっていく可能性が高いということなんですね。はい。
それは、さっき小谷川さん言ってた、コミュニティとか絆とか、いいコンテンツを出し続けるっていうことにも、ツイッターは使いやすいってことなんですか？
まさにその通りですね。絆を構築するために、やっぱり自分が、考えてることを率直に述べたりするってことは、すごく、影響を与えやすいと思うんですよね。なので、例えば、メールマガジンで書く文章とか、ブログで書く文章って結構硬くなって書くことが多いじゃないですか。
そうですね。
かなりその意識して、かっちりと文章的にも文法的にも間違いないかっていうような、結構その硬くなって書く文章って多いと思うんですけど、ツイッターってその気軽に140文字以内でつぶやくことができるので、素のままの自分っていうのを見せることもできるんですよ。
なるほど、なるほど。
やっぱりその表面的には遠藤さんもね、普段お活躍されてて、結構、遠藤先生って、もしかして気難しい人なのとか思われたりするかもしれないですけど、でもツイッターでつぶやくことによって素の遠藤さんを見せることができれば、逆にそのギャップでメロメロになっちゃうということが起こるかもしれないですよね。
でも本当にそう思いますよ。
はい、
インターネット上、例えば文字だけだと、こう僕も自己、心理学的な自己開示って言いますけど、僕はこういう人なんだよっていうようなことを分かるようにお伝えしようとしてるんですけど、
はい、
でも実際会ってみると、遠藤先生って意外とこう熱い感じの人なんですねとか、
はい、
もっとこうクールな感じかと思ってたとか、
はい、
もっとビジネスライクの人なのかと思ってましたとかってよく言われるんですよね。
あ、なるほど、
うん、だからそういうのいいですよね。そう、自分でつぶやけるっていうのは、
いいと思います。でぜひ、まあ、今回ですね、継続的にセミナー集客するためのっていうところに焦点絞ってますので、もしあなたがツイッターを始められて何らかのテーマ、情報発信をつぶやいていくのであれば、ここですね、最終的なゴールは結局セミナー集客するところにつなげたいっていうことなので、そこの、あなたが、その、何らかのテーマについて、まあ、そのセミナーであることは望ましいですよね。にテーマについての専門家であって、かつ常にプロフェッショナルな姿勢で、有料なコンテンツを継続的に情報発信していくっていうことを、やってみてください。で、ちなみに、そのつぶやきの140文字以内の中では、当然その URL をですね、差し込んで、リンクをつけることができるんですね。うん、なので、まあ、常にリンクばっかり貼り付けてると、また、この人は売り込みばっかだなってことで、フォロワーはどんどん減っていくんですけども、やっぱり、まあ、つぶやく回数、多くつぶやけるので、まあ、例えば、まあ、50回、まあ、そんなにいかなくてもいいんですかね。2、30回有益なことをつぶやいたら、1回ちょっとご案内を差し込むとかは、結構、効くと思いますので、うん、そういう形で、希望の、まあ、ランディングページとかの URL をですね、貼り付けて、お導きするっていう方法はあると思います。で、もう1点だけですね、ツイッターやるときに、非常に気をつけていただきたいことがありまして、まあ、2点ですかね。1つは、アカウント名を最初に、今から今日この音声聞いた後にね、始められる方もいらっしゃると思うんですが、アカウント名ってすごく大切になるので、要するに、ご自身の、ID みたいなもんですよね。で、その名前で、ツイッターの、中に表記される形になりますから、そこは戦略的にちょっとつけてください。なんか適当な名前とか相性をつけるのではなくて、自分の個人名を、しっかりと出していくのかとか、あるいは会社名で、出していくのかとか、自分が発信するメッセージにきっちりと沿った、アカウントの名前をちゃんと登録してくださいってことです。で、あとは、プロフィール欄をですね、これ160文字以内ですかね、入れられるところもあるんですけれども、プロフィール欄についても当然ですが、戦略的に、ここは書き込んでください。で、フォロワーは、あなたの、フォロワーになろうかどうかって思うときに、基本的にはその写真と、プロフィール欄の文字情報を読むわけなんですよ。で、そこで、この人って何らかのテーマについての専門家かどうかっていうのをジャッジしますので、そこは意図的に自分がどう見られたいのかっていうのをきっちりと意識した上での、プロフィール作り。あと当然、写真ですね。掲載する写真も非常に重要になってきます。で、ここでやっぱりちょっと、いい加減ね、いい加減って言ったらあれですけど、ちょっと何なんだろうこの人っていうような、ちょっと物を載せるよりは、もしあなたがビジネスマンで何らかのそのセミナーについて専門家で、テーマについて専門家であれば、それらしいプロフェッショナルな格好で、まあ男性の方であればね、スーツきっちり着て、ネクタイも締めて、しっかりと写られるとか、まあ女性の方であれば、しっかりとメイクアップしていただいて、きっちりと写るとか、メラビアンの法則ってありますよね。
ありますね。
ビジュアル側の人の判断の第一印象をほとんど決めるっていうのはありますけど、やっぱり、人ってなんだかんだ言って、ビジュアルから入ります。ましてや、インターネットっていう、本当に誰かどうか分かんないとき、第一印象ってすごい大事なんですね。だから、プロフィール欄も戦略的に写真と文字情報っていうのはきっちりと作り込むってことを考えてください。あとは、普段発信する、情報の内容に意識していれば、自然と、いいフォロワーっていうのは、集まってくるものです。
そうですね。もうそのあたりのことはツイッターに限らずですよね。
はい、
共通して自分のブランディングするためには必要なことだと思いますもんね。
はい。
ツイッターやるの簡単ですか？
すぐ始められます。
そうですか、
はい。今から始めてみますか。
そうですね。ちょっと僕も頑張ってやってみようかなと思いました。はい。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。